100日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカー。おはようございます。3月28日火曜日朝7時、名古屋からお届けしています。ユースワーカー社会教育士の白川陽一、白さんです。若者の成長や社会参画、福祉、働くことなどの日常生活全般に関わりながら、居場所づくりや地域づくりなどをしたり、若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。昨日もっていう感じですね、結構熱い話をしてしまいまして、社会的ネットワーク理論ですかの話をですね、かなり濃いめにお話をしてみましたけれども、いかがだったでしょうかという感じですね。今日はですね、若者が創作した物語名作劇場と、題しておりますが、その最終回、になります。長いものでもう10作以上も紹介しているんですよね。ついに最終回ということで、実際にこう若者たちがこれを使って企画をしたという最新の物語になっておりますんで、そのあたりもちょっと説明していこうかなと思っております。それでは今日もよろしくお願いします。タイトルを虹色ファーストペンギンと、言います。で、いろいろですね、これがこうどういうふうに出来上がったかっていう経緯はとても面白いものなんですけれども、それはあらすじを紹介し終わった後に、少し紹介するとして、世界観のお話をしたいと思います。あ、てかその前に、これはですね、脚本ですね、戯曲の形で上司されていまして、で、実際にこう役者の人がこの、脚本に沿って演技をするといった形で、今月の初め、3月の、5日日曜日かな、で、うちで全館使って大きな、イベント、お祭りが行われたんですが、そこで若者たちによって上演されています。この虹色ファーストペンギンっていう演目がですね。で、実際は、脚本は普通に演劇の脚本なんですけど、途中で、まあ音楽が入ってくるというか、まあミュージカルというとちょっと言い過ぎなんだけど、ミュージカルっていうのは、歌って踊ってみたいなとこがあるんですが、もちろん歌とか踊りもあるんですけど、そこを、こう、なんていうか、セリフ、重要なセリフで歌うとか、そういうのはちょっとオリジナリティ溢れすぎるので、そこら辺までは難しかったんですが、でも途中で若者による歌とか踊りとか、そういうものも挟んでいってっていうの、そういうこう、なんかハイブリッドというかミックスしたような、まあ、演劇の脚本になっているんですね。そういうことを念頭に置きながら、あらすじを紹介していきたいと思いますが、物語自体はとてもシンプルですね。複雑ではない、単純、っていう感じなので、まっすぐ紹介できるというふうに思います。世界観はですね、まあ、おそらく高校生ぐらいだと思うんですけども、の子たちが活躍する、まあ、学園ものといったらあれなんですけども、そういうお話になっていきますね。で、そこの学校はですね、かなりこう校則が厳しい、のですね。で、厳しいというか、なんかちょっと変なんですよ。色、カラーですね。っていうことに関する校則がとても厳しい、っていうことになっていて、カラフルな、色がこうついてるものは身につけてはいけないというのが絶対的なルールだったんですね。白、純白、というものしか、携えてはいけないと、そういう、ルールがあります。で、物語はですね、どうやって始まっていくかというと、ダンスから始まります。で、ロケットサイダーという、ナユタン星人っていうね、ボーカロイドを作ってるボカロ P ですけれども、この曲がかかるんですね。で、かかるんですけど、そこで、踊ってるメンバーがなんか変なんですね。白い服を着ていて、で、そして、仮面をみんな被っている。白い仮面。そして無機質な踊りで、まあかっこいい踊りではあるんですけれども、淡々とそのロケットサイダーっていう曲を踊るっていうことになりますね。そして、まあ舞台が暗転になって、 そこに、まあ、男の子がですね、ポツンと、立っているんですけれども、ピーッとホイッスルが鳴るんですね。で、どこからともなく声が、天の声が聞こえてくるわけです。整列っていうふうにして声が聞こえてくる。で、それは、まあ、学校の、まあ、先生なのかな、そういうような声なんですが。で、みんなは一人のためにというふうに天の声が、囁きます。そして、どこからともなく学校の生徒たちの集団の声も響いてきます。一人はみんなのために。また天の声、色を持つな。そして生徒の声、白になれ。ということで、白という色がこの物語ではとても何か、緊張感があるというか圧迫的な感じで始まっていくんですね。で、その中でこう一人ポツンと、立っている男の子がいます。その白になれ白になれと、色を持つな白になれという声の狭間の中で少年は、ポツリと一言つぶやきます。でも本当はって言って暗転、そして明転になりますね。で、学校の先生の声が聞こえてくるわけですね。今日の授業はここまでとする。最近赤や黄色の身にまとった野蛮な奴がこの辺りをふらついているらしい。見つけたものは話しかけたりせず速やかに下校するようにというふうにして、なんかカラフルなものを持ってはいけないというようなアナウンスがあるわけですね。で、ポツンと立っていた少年は座っているんですが、再び立ち上がって、その場でトコトコトコトコ歩き出します。そうすると、クラスメートの普段の声が聞こえてくるんですね。今日私の部屋来ない？家から雑誌持ってきたんだ。それやばくない？大丈夫、ちゃんと隠してるから。あー、雑誌に載っていたあのピンクのバッグ可愛かったな。なんでこんな校則が厳しいところに来ちゃったんだろうみたいな、そういうぼやきがですね、聞こえてくるんですね。どうやら生徒たちもですね、こういろんな色っていうものに関心を持ってるんだけれども、学校の規則校則で、白しか持ってはいけないっていうところに対して、まあ嫌な気持ちだったんだけれども、実はこそこそ、白以外のものを、興味持つっていうことをプライベートでやっていたりとかっていうことも分かっていくわけですね。で、そんなことを耳にしながら男の子はトコトコトコトコ歩いている。そうすると、舞台の隅から何か、いろんなものを身につけた、変わった男が出てくるんですね。で、その、男はですね、まあなんか帽子をかぶっていたり、リュックを背負っていたり、で、どうやらなんかいろんな色、のものを身につけていて、なんか賑やかな感じの服装をしてるんですね。で、声をかけてきます。ねえ、君って言って、道を教えてくれるって、ここどこか分かんなくてさって言って、で、男の子はびっくりするんですが、まあなんか変なやつには関わらないどこうと思ってとことこまた歩き始めます。そして、話を聞いてもらえなかったので、男は待って待って、僕怪しい人じゃないよ、ほら見て、こんな格好してる人が怪しい人に見えるって、で自分の身を晒して男の子にアピールするんですが、まあ、どう見ても怪しいわけですね。怪しい、怪しすぎる、そうだよな、みたいなことを男は納得するんですが、でも、本当に危ないやつとかじゃないんだよ。ああ、まあ、でもその顔信じてないな、って言って。で、おもむろに、男はですね、カバンからリンゴを取り出します。赤いリンゴですね、アップル。全然意味がわからない行動に、男の子は、まじまじとそのリンゴを見るんですが、これ好き？僕たくさん持ってるからあげるよって男は言うんですけど、男の子はですね、いや、白以外のものを持つことは禁止されているのでということで断るわけですね。で、そこから、男と、そのカラフルな男と、ポツンと一人で歩いてた男の子の会話がいろいろ始まるんですね。とにかくどこか、ここではないとこからやってきたカラフルな男っていうのは、自分を受け入れてもらおうと、そしてこの世界はなんでこんなに、色を持っちゃいけないことになってるんだろうっていうことを、男の子に聞くんですね。で、その男の子が言うには、まあ、学校の先生がとにかく色を持つってことは社会の秩序を乱すことだっていうふうに教えてもらってるわけですね。うーんって。で、カラフルな男は言うわけですが、まあ、でもなんで、校則でそう決まってるからといって色を持ったらダメなのって。いや、だってさ、と、 人殴ったりとか叩いたりとか、そういうのは、まあね、人が傷ついたり悲しませたりするから、まあダメっていうのはわかるけど、なんで色持ったらダメなのって聞いたら、男の子は言うわけですね。校則で禁止されてるから。そうなんだ。っていうふうなことを、やりとりがするんだけど、でもっていうふうに、男の子は言うわけですね。本当は僕は赤が好きなんだって。赤を着るといつも消極的で何もできない自分が、ちょっとほんのちょっとだけだけどかっこよく見える気がしてっていう風に言ってね。でカラフルな男の子、男の方はそれを聞いて、少し嬉しいわけです。すごいわかるなそれって。じゃあさーって、着たらいいじゃない赤い服って言って。いやさっき言ってたでしょって、赤色の服着ると自信がつくかもしれんってねって。じゃあ何か変わるかもよって。じゃあ赤い服着ようよ、君のうちにあるんでしょ、行こう行こうっていう風に言って、少年と、そのカラフルな男は、舞台からちょっと去ってまた暗転、明転ということで、そこは、少年の家だったわけですね。で、そこの部屋をいろいろ見渡してカラフルな 男は、まあ、君の部屋こんな感じなんだなという風に、感想を述べるわけですね。全然色ないねっていう話なんですね。で少年はその色がないねというカラフルな男の声を聞いた後にカバンを置いてクローゼットを開けるわけですね。そうするとそのクローゼットには実は、白ではない色のものも入ってるわけですね。で少年は言うわけです。白以外のものを持ってるって学校にバレたら退学させられちゃうんだって。すごい世界ですね。だから僕の世界はこの狭い狭いクローゼットの中だけなんだっていうわけですね。で、カラフルな男は、これはなんか、とんでもない世界に来てしまったなぁという感じも思いつつ、その少年のことを聞いて、家の隅に腰をかけるわけですね。そして言うわけです。ねえねえって、ファーストペンギンって知ってる？って言うわけですね。で、何それ？っていうふうに少年は言うわけです。カラフルな男。ペンギンって海に潜って餌を捕まえるだろう？でも、最初はペンギンも怖いんだよ。海に飛び込むの。そんな中で勇気を持って最初に海に飛び込んでいくペンギンのことをファーストペンギンって言うんだって。君以外にもいると思うんだよね。本当は好きな色があるのに我慢してる子。最初に飛び込むことは怖いけどさ、きっと後からその勇気に助けられた誰かがついてきてくれる。だからさ、ここから広げていこうよ、君の世界。って言うわけですね。で少年はその言葉を聞いて勇気が出てくるわけです。ファーストペンギンか、なんかいいかもって言って、でカラフルな男でしょっていう風に言って、でクローゼットの中にあった赤い服、これそれは少年が好きな赤色なんですが、それを持ってきて言うわけですね。好きな服着たら自信が湧いてきて何でもできる気がするだろう。そうだ、やってみたいこととかないのって。で少年も答えるわけです。歌とか歌ってみたいな、いいじゃん歌っていう風に言って、少しずつその男と、そのカラフルな男と、少年のやりとりが活発化してきますね。まあでも、って戸惑うんだけれども、そしてカラフルな男は実は CD プレイヤーを持ってるんですが、もろにその CD プレイヤーのスイッチを入れて、曲が流れていくわけですね。で実は舞台はその、次に暗転をして、ライブが始まるのですね。でだからその少年の心象世界、そのカラフルな男と少年の心象世界っていうのがその舞台で表現されるわけですが、実際にですね、こうミセスグリーンアップルっていうアーティストがいますけれども、彼らの歌の中で僕のことっていうね、結構あの声が高くて難しめの曲なんですが、そのライブが始まるんですね。でカラフルな男と、少年は最初はねカラフルな男の方が歌い出しで歌っていて、で徐々に、戸惑ってる少年をおいでおいでっていう風に、大丈夫だからっていう風に寄せながら、最終的には2人でデュエットをして、でバックには、バックコーラスの子たちとか、あとはギターを、ベースを弾いてる男の子とかいてね、実際にそこでライブっていうものが1曲行われるわけですね。で、ミセスグリーンアップルの僕のことが歌い終わった後、会場は、なんちゅうか温かい気持ちに包まれて、でまた名店になって、男の子の部屋に戻ってきます。そして少年一言、最高っていうわけですね。 でカラフルな男だねって、どう、やりたいことを思いっきりやるって最高でしょって言うわけですね。で少年はそういうふうに確かに思うわけです。でカラフルな男はさらにさらに追加で、他には何がしたいっていうふうに進めてくるわけですね。で、少年は、一回こうね、閉じていた扉が開いたわけですので、どんどんどんどんやりたいことが出てくるわけです。他は踊ってみたい、普段学校でしてるような規則的でつまんないやつじゃないやつとかね、それから誰かとゲームをしたい、誰かとバンドを組みたい、キッチンカー走らせて美味しい料理を誰かと食べたいとかね、いろんなこう欲求ニーズが出てくるわけですね。でカラフルな男、そうだねって、じゃあまず広げなくちゃね世界っていうふうに言って、でどうやって、じゃあ行こうか、どこに、学校って言って、暗転して明転したその先には、学校だったわけですね。で学校に着くとですね、一番最初の冒頭、に、戻って、それと同じようなやり取りがもう一回繰り返されるんですね。つまり天の声で、みんなは一人のためにという声、そして、まあ無機質な生徒たちの群衆の声、一人はみんなのためにというのが繰り返される、その場面にまた戻ってくるわけです。で舞台を見ると、仮面をかぶった白い服の、生徒たちが立っていて、不気味な感じなんですね。でそこでぼーっと立っていて、で、そこのステージに戻ってきた、少年だったんですが、今度は一番最初の時と違って、少しずつカラフルな男に促されて、ほらという風にして、舞台、向かいの舞台に立たせるんですね。で色を持つな、天の声で、無機質な、生徒たちの声、白になれという風な声が、何回か繰り返されるんですが、少年は嫌だという風に吠えるわけですね。そして、仮面をかぶった生徒たちは、少年の方を向くわけです。で、少年の一人語りが始まります。僕は嫌なんだよ。勉強も何もできない自分が。何もできないから、周りに合わせて目立たないようにって、気づかれないようにって、隠れてる自分が。でも、一番嫌いなのは、そんなのダメだって、変わりたいって思ってるのに、その気持ちに蓋をして、見ないようにしてる自分だ。なんでみんな同じじゃなくちゃいけないんだ。誰もその理由を知らないのに、わからないのに、そういうもんだって言い聞かせて、疑問の一つも言えない。言ったら指を刺されるから、あいつはバカだって。違うだろ。バカなのはこの世界だ。好きなこともやりたいこともできなくて、こそこそ隠れて。そんな世界全然楽しくない。僕はそんな世界を変えたい。僕は知ってる。好きな服を着たらワクワクして自分がかっこよく見えるんだ。好きな歌を大声で歌うとすごく気持ちよくて楽しいんだ。みんなの中にもあるはずだ。好きな色、好きなご飯、したいこと、見てみたい景色。もしこの中に僕と同じ人がいるなら、一緒に飛び込んでほしい。やりたいって声を上げてほしい。そしたらきっと何かが変わるから。というふうに言って、舞台全体が暗転になります。そうすると、これで物語としては、終わりなんだけれども、先ほどの少年の、モノローグが終わった後に、もう一度ロケットサイダーがかかって、で今度は仮面は取り去り、そして、カラフルな服を着て、生徒たちが踊ってるっていうところに、なるんですね。つまり対比なわけです。世界は変わりました。生徒たちはこう少年のファーストペンギンという、呼びかけによってですね、いろんな色を持つっていうことに目覚めて、というのが象徴的なロケットサイダーの、ダンスですねっていうのが、踊られて、でエピローグに入っていきます。これで物語は終わりなんですが、最終的にはですね、夜遊びの群青ですね、の曲の、まあ、オーケストラバージョンっていうのがあるんですが、それがかかってですね、会場全体がライブ会場になります。つまり、その夜遊びの群青のオーケストラバージョンっていうものを、まあ、演者側は歌ったり踊ったり、 そして手の振り付けをしたりとか、あとはオタ芸をして、ペンライトで踊ったりとか、あとはヨーヨーみたいなやつとかでパフォーマンスをしたりとか、演者それぞれ全員が自分のやりたい、表現、自己表現っていうものをしつつ、そして会場と一体になっていく、そしてその音楽ライブは、手拍子に包まれていくというような、もちろん音響照明全部フルに使って、ミラーボールなんかも回しちゃったりなんかしてみたいな感じで、大団円を迎えて物語は終わるということになっていきますね。群青っていうのはですね、歌詞を見たら分かると思うんですが、もちろん群青という色は青色なんですが、その中歌詞を見てみるとですね、自分の個性とか、自分っていうものを出すのはとても怖いけれどみたいな、とてもですね、こう思春期というかですね、若者たちのこう自分を出す怖さとか、そういうものとかも きちっと歌ってくれてる曲なんですね。そういうものに思いを馳せながら、YOASOBI の群青っていうものが一番最後にかかり、会場は拍手に包まれたのでしたということですね。これが虹色ファーストペンギンという物語でした。どうでしたでしょうか。虹色ファーストペンギンという物語でしたけれども、これが本当に、一番最後にうちの現場で作ったですね、物語になりますね。で、裏話というかですね、をしておくと、これがですね、出来上がったのは本当にこう1ヶ月半ぐらい前なんですね。もともとは先週紹介した幸福の条件という物語がありましたけども、これを演じた、これ一番最初にやろうってリーダーたちが言ってたのは幸福の条件って話だったんですね。で、それ自体も今の若者たちの状況っていうのを反映しているいい作品だと思うんですけれども、そこでこうメンバーたちから反応が上がってたのは、もっと自分たちの自己表現っていうのを盛り込んだそういう舞台をしたいという話だったんですね。なので、音楽が好きな子、それは歌が好きだったりダンスが好きだったりいろんな子たちがいたんだけども、そういうようなニーズを満たしたいという子もいれば、演劇をしたい、脚本を書いてみたい、あとは小道具作ってみたいみたいな、そういうものを全部パッケージして包み込むような舞台っていうのをどうにか探れないかっていう話になったんです。で、ミュージカルっていうものはそれはいい、表現方法だねっていうところから始まり、とはいえミュージカルというものを本格的にやるにはなかなか時間がないし、楽曲を作るっていうのも難しそうだから、そこら辺はちょっと手放すっていうことで、演劇をベースにした途中でこう音楽というかね、歌とかダンスが挟まってくるようなものをしたいし、あとは見られるっていうそういう舞台構造だけじゃなくて、見てる人たちにもここのテーマとしてることを考えてもらいたいし、一緒に参加してほしいっていうこともあったから、そうするためには、見られるっていう、こう、ただ、上演して、見てくださいっていうふうに発信するだけじゃなくて、最後は巻き込み型でやりたいというふうになったんで、最後はみんなで、本当に音楽フェスじゃないけれども、みたいなことで、YOASOBIの群青っていうのを、踊ったというか、ライブみたいな感じにしたっていうことですね。だからこの物語は見てるみんなの物語でもあるんだよっていう話ですね。だけどもそれぞれが個性を輝かせて、それがミックスされてまるでカラフルな虹になっていくように、それは自分たち、そしてもうそれは上演している自分たちだけじゃなくて見てる人たちのものでもあるんだっていうことで、本当にこう虹というその表現がいろいろなところに及んでいったっていうことになるのかなというふうに思っています。で、裏話をするとですね、これ去年の夏に作った、物語の続きなんですよ。この、ラジオでもザーザーの物語ということで紹介をしているんですが、だいぶ前です。1月11日ですね。1月11日で、紹介した物語、ザーザーの物語っていうものがあって、実はこれの続きなんですよ。これがね、とても熱いんですね。 つまりその時のザーザーの物語はどういう話だったかっていうと、やっぱり色イコール個性みたいな話だったんですけれどね、詳しい内容はその1月11日の回を聞いてもらえばいいんですけども、最終的に主人公はザーザーというね、雨を降らせる雲の上にいる存在の助けというか力によって、虹の架け橋を降りてって個性を獲得した状態で下界に戻っていきましたっていうところで一応終わってるんですよ。つまりもともとその時の主人公っていうものは色がない状態だったんだけども、いろんな出会いによって虹の架け橋登ってで色を獲得してもう一回戻っていくっていう、そういう話なんだけど、今回のだから虹色ファーストペンギンっていうところで出てくる登場人物の中にカラフルな男がいたじゃないですか。だからカラフルなあの男はきっとザーザーの物語の時に個性を獲得して虹の架け橋通って降りてきた子なんですよ。で、その虹の架け橋を降りてきた、個性を獲得した子がまた下界に降りて色がないな、今回だと白色ですけどっていう風な校則に支配されていた、そこの学校とかルールとか、自己表現個性みたいなところ、を抑圧されてた子たちに影響を与えて、結果的に、赤い服がいいなっていう風に言った、今回の少年ですね、に影響を与えて、そこからまた、いろんな色っていうものを持っていいんだっていう風に、自分たちの自己表現の、ニーズっていうものが解放されていくっていう物語になっていて、これってだからこう個性っていうものは連鎖していく、そういうものはこう続いていくっていう、そういう、続きものになっていて、これはねとても熱い展開だなと思っていて、でこれは一番最初に幸福の条件っていうものを上演しようっていう風にもしなってたらこんな風にはならなかったですね。だから結果的に、メンバーたちの声に耳を傾けて、もっといい、表現、自分たちのニーズを汲み取った総合的な舞台をしたいっていう風になった時に、考えた物語が結果的には去年の夏にもう自分たちは大切なものを見つけていたっていうことなんですね。それをもう一回続きものとして、今度は、自分たちが大事だと思ってるだけじゃなくって、来てる人たちにも一緒に分かち合いたいというか、そういう風なものとして表現したいっていうところになったのが、これとてもねこう物語、それこそ彼ら自体の、上演する若者自体のこの1年間のストーリー、っていうところにとてもリンクして、もうすごい感動的でしたね。もうみんな泣きまくってたっていうのが本当に、上演グループのメンバーもそうだし、見ていた側にもあったかなというところで、非常に感動的な、ものになったと思っています。あとは夜遊びの群青っていう曲も、あの歌詞はね本当にこう色と個性とか、内面の若者の葛藤っていうのを歌っていて、すごく名曲なんですね。一部だけちょっとだけ引用してみましょうかね。いつものように過ぎる日々にあくびが出る、さんざめく夜声、今日も渋谷の街に朝が降る、どこか虚しいようなそんな気持ち、つまらないな、でもそれでいい、そんなもんさ、これでいい、知らず知らず隠していた本当の声を響かせてよ、ほら見ないふりしていても確かにそこにある、感じたままに描く自分で選んだその色で、眠い空気まとう朝に訪れた青い世界、好きなものを好きだと言う、怖くて仕方ないけど本当の自分出会えた気がしたんだっていうのが一番ですけれども、本当になんかこの通りの、気持ちっていうのを若者たちは抱えているなというふうに思っていて、そこからこう自分たちの大事にしたいなと思うものを握りしめながら解放に向かっていくっていう、本当に感動的な舞台だったと思います。そしてやっぱり創作のプロセスっていうのは生みの苦しみでもあったわけですね。特にこの舞台は1ヶ月半ぐらいで急ピッチで作った、もともとの幸福の条件というものを手放して急ピッチで、話し合いを重ねて作っていったっていうこともあったので、生みの苦しみっていうのもとてもあったと思います。それが群青の2番目でね、歌われているところでもあるなというふうに僕は思うんですよね。そこをちょっと引用すると、感じたままに進む自分で選んだこの道を、思いまぶたする夜にしがみついた青い誓い、好きなことを続けること、それは楽しいだけじゃない、本当にできる、不安になるけど、ここら辺の気持ちとかね、本当にそうだったかなというふうに思いますね。 はい、これでですね、若者が創作した物語名作劇場ということで、紹介してきましたが、これにて完結でございますね。今日紹介した虹色ファーストペンギンというものが、僕の現場で若者たちと一緒に作った物語の、最終作ということになります。今日も聞いてくれてありがとうございました。また明日も聞いてください。このラジオは音声配信プラットフォームスタンド .fm からお届けしています。Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast からもお聞きいただけます。番組へのお便りは、stand.fm のレターからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォーム、ノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。シラさんでした。